こんにちは。
こんばんは。ビスピークはイギリスからコーディーが、日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。ツイッタービスピークアンダーバー UJ でやってますので、フォローお願いします。
はい、ぜひフォローしてみてください。
はい、
とね、あとはやってない、いつも
コーディーもうすぐ帰ってくるんでしょ。
あ、そうだね、あと1ヶ月、そう、ちょうど1ヶ月ちょっとかな。
うん、
5月頭に授業が終わって、そっからちょっと今チェコのプラハにね、弟がいるから会いに行って、
うん、
でそこからチェスキークルムロフっていう、まあ、観光地に、まあ、プラハの南にあるところに行って、ウィーンに行って、でハンガリーのブダペストに友達がいるから、ブダペストにも獣医学をねやってる友達がいるから会いに行って、スロバキアのブラチスラバに行って、ルーマニアのティミショワラからブカレストに行って、まあ、最後ブルガリアのソフィアでゆっくりしてロンドンに帰ってくるっていう。
めちゃ行くやん。
そう、2週間かなちょうど2週間ちょっと、そうね、友達いないんで一人で回るんだけど。
あ、そうなんですなんか前周遊してた時は友達とオランダとか行ってなかったっけ。
あ、そうだね、オランダ、ベルギー、ドイツのケルンまでが友達と一緒に行ってたかな。
うん、
うん、
いや、いいよね、ヨーロッパ周遊。
そうね、ヨーロッパね、留学するとそれが、これが強みですね。
うん、
すぐフランスとかパリ行っちゃうから、みんな週末。
わあ、いいな。だってバスでは行けないか、イギリスだから。
いや、行きで行ける。
行けるの？
多分ね、地下道みたいなところ、
多分こう
行ける。うん。
へえ。
だからオランダとか、あとドイツとかでもロンドン行きのバスとかもあった。
わあ、いいな。行きたい。
来週の日曜日はちょっとロンドンにロミオとジュリエットを見に行くので。
優雅だね。
そうだね、テストが終わったらちょっと優雅にな
るお土産よろしく。
ということで、そう、この間ね、僕自分のアカウントでお土産欲しい人はアフリカンス語かウルドゥー語で返信くださいって言った。本当にウルドゥー語で返信くれた友達がいて。
あ、そうなの。
ちょっと解読できない
んだったけど。ダメじゃん。
そう、ちょっとね、Google 翻訳にかけたら、私でくださいっていう翻訳結果が出てきて、日本語で。
うん。
そう、そのウルドゥー語はちょっとだから、
ね、何かわかんない。
わかんない。
はい。何か訴えられてる。
そうね、ちょっとウルドゥー語とアフリカンスが難しいですね。
うん。
ということで、今日はアフリカンス語の。
そう、スピーキングについて。
そうだね、違う、アフリカンス語じゃない、英語の
英語第2弾。
そうだね、
ということで、
先週はリスニングをやったので、
うん、
今週はスピーキングについて熱く語ろうぜっていう。
語ろうぜっていう、どう試行錯誤したのか。
そうだね、
してるのかな、
ね、してそうだね、してるのかなね
もうずっとトライ&エラー&エラーみたいな感じ。
まあ、そうだね、海外に来ると特に多分そうなるかな。
うん、ね、そうだよね、
大変ですよ。僕はもうキャンパスで友達に会うためにビクビクするからねHey, what's up? からこう何て言ってるか分かんないっていう、
うん、
そう、Right? とか言われて、ああ、 Yes、
ああ、みたいな、yeah, yeah,
みたいな。ちゃんと聞き返すけどね、なんてって言ったら、
うん、
そうそう、最近はね、最初にニコニコしたけど、それじゃダメだなと思って、
うん、
そう、ということで、
うん、
とりあえずね、いつからちょっと本格的に勉強しだしたかっていう話なんですが、
うん、
まあね、中高ではね、ちょっとスピーキングはやんなかったので。
ね、自主的にやらない限り中高はね、あんまないよね。特に進学校だとさ。
そうなんです、進学校だったからね。
うん、
一応ね、
そう、センター試験にとにかく集中してやってたからね、あの頃は。そうだね、
新学校だったからな。いやちょっとね、いや僕の学年はね300人いて150人河合塾に行ったから、次の年。
そうなんだ。
そう、浪人。あ、あんまり良くないこの話。そうそう、
そうかそうか。
そうだね、センターとかはねスピーキングがないからリスニングはまだしもっていう。
うん、
だから
そうだ、ね、
勉強しだしたらね、まあ大学ではね余計にやらなかったから、
うん、
スピーキングなんて。
だから NIC 入ったから。
そうだね、 NIC に僕が去年一昨年か入ってから、まあもうそこからはねずっと先生に対しても質問英語でとかディスカッションも全部英語だし、
うん、
そこでやっと英語をちゃんと喋ることをどう身につけるのかっていうのはまあちょっと考え始めたかな。
うん、
どうですか。
うん、私も似たような感じかな。大学は国際系の学部に行ってはいたんだけど、で英語も週に2回あったんだけど、やっぱねこう私のレベルがそんな高くなかったこともあって、なんか喋るときは結構高校と同じような感じ、お手本に沿ってこう決められたやり取りをするだけみたいな、ディスカッションとかはなくて、ちょっとロールプレイしてみましょうみたいなのしかなかったかな、スピーキングに関しては。だから話すのに本腰を入れたのは本当に留学して語学学校に入ってからかな。で、まあ、スピーキングが弱いっていうのは先生も分かってたから、あの選択授業があって、そこで、いつもスピーキングクラスを取ってた。
ああ、事故でね。まあ、
そっから、うん、そっからディスカッションとかするようになったかも。
いやでも最初は難しいよね。スピーキングは本当に、多分僕は個人的に一番難しかったかな。リーディングとかライティングとかリスニングあるけど、うん、まあ、一番やってきてないっていうのも大きいんだけど、うん、いやでもどういうとこが難しかったかな。
まず発音も難しいし。
ああ、そうだね。イギリス来てからライターって何回言っても通じなくて。
あ、そうなんだ。
タバコ買うときにライターだけど、そうそう。
L と R 問題。
そう、多分 L と R の発音がちょっと変だったのと、あとアクセントの位置がちょっとおかしくて。
そう、アクセント意外と難しいよね。なんか私が喋るとよく抑揚がないって言われる。
なんだろうね、
どこにアクセントを置くべきか分かってないから全部平坦に喋ってるっていうのを最初指摘されてた。
そう、まあ日本語がねそもそもアクセント重視して喋らないから、どうしても僕もそうだったけど平易な文章になっちゃうよね。
うん、
あれは面白い。なんか面白いのがちょっと脱線するけど、うん、なんであの欧米の人たちが大阪とか京都ってちゃんと発音できないのかっていうのはアクセントのせいだっていうのを英語の先生が言ってて、
うん、
そう、あの欧米の人たちはアクセントを入れないと喋れないっていうのがあるから、うん、だから無理やり大阪とか京都って言っちゃうっていう、
うん、
そう、はい、それだけそれだけです。
それだけですか。
そうだね、アクセント発音、
うん、
まあ、それこそね、あの日本人が一番苦しむ L と R の発音ね、
うん、あと TH
TH、
あと意外と G と Z の違いとか。
お
ー、 G っていうか Z っていうか微妙に違うじゃん。
そうだね。
が C と S とか、なんかその辺の子音の言い方とかも、まあこの間も言ったかもね。子音か。
子音ですね。びっくりした今。いや、びっくりした。
いや、自分でもびっくりした今。
うん。
今のカットで。
はい、カットで。もうしないけどね。めんどくさいんで。
そう、子音の違い。この間も言ったけど、アイシンクとか言っちゃうっていうね。
言っちゃうやつね。
サータンとか。
サータン。
うん。
サータン。
サンリーとか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
え、今のは正しい発音？
わかんない。私 T 抜ける人。
ああ。なるほどね。
あの、ティム・ホートンって言えない？ティム・ホートンっていう。
ああ、なるほど。
なんか多分カナディアン・イングリッシュかな。わかんない。私のイントネーション、アクセント。いろんなとこから来てるからわかんないんだけど。
ああ、確かに。混じるよね。
うん。コーディなんて言う？
どれ？サトンリー？
うん。サートンリ
ー？サートンリーかな。まあ言わないんだけどね、サートンリーって
。今、この単語出てきた自分にびっくりした。
うん。うん、サートンリーか。うん。サートンリーかな。
はい。
はい。
で、何の話だっけ？最初つまずいたこと？
うん。あとね、また関係ないけど、イギリス人はね、サートンリーってなんか結構アブソリトリーっていうかな。
あ、そうなんだ。
うん。エクザクトリー、アブソリトリー。めっちゃ言う、また言ってる。そう、はい、
はい、まあエグザクトリーはまあ言うよね。
うん、あとラブリーね。ラブリー、
いや、うん、ラブリー、ブラディー、
うん、あ、ブラディーね。
ブリリアント
ブリリアント、ブラディー、この間初めて聞いたネイティブのイギリス人がブラッティヘアみたいに言ってて、ブラッティって言ってるって。
もうめっちゃ典型的なイギリス人。
そう。そこね、ブラッティ、ああ言ってる言ってるみたいな。日本人でざわざわした。
あ、なんかハリー・ポッターとか見てるとめっちゃブラッティ言うじゃんみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、そう、吹き替え版でね、小学校の少女の時しか見たことないから。
あ、そっかそっか。そう、私もカナダ行ってから英語字幕で英語で聞いてみたんだけど、その時にめっちゃブラッティ言ってた。
ブラッティ。
そう。また脱線したけど。
あ、そうだ。進まない。どこ、何の話だっけ？
うん、つまずいたとこから、どうやって克服したか。
ああ。まあ、発音の克服はまあやってる最中っていう感じかな。
うん、
あの、なんだろう、あと言われたのが、例えば F の発音 for とか発音、うん、for って言わないでとか、それは結構ね、なんか下唇噛むように発音するとかいうこと言われると意外とすぐ治ったしね。 before とか for っていうのは before って言わないとかっていう、そういう、
うん、
あとまあシンクとセンクの違いも意図してね、こう舌を噛んでテンクっていうのはそれっぽく聞こえるらしいから、
うんうん、
その辺はね、あとゼアもデアって言ってたら治ってきたけどね、さすがにね、その辺はいけたけど、やっぱり L と R だね、それはもう。
いやね、今そう、さっき言ったけどブリリアントとかさ、もう全然言えないもん、
うん、
全然口回んない、ブリみたいな。
L と R はね、どうしてもなんか先生にやってもらっても結構一緒に聞こえちゃうから、まだ、
あ、そうなの、
うん、
私
え？ってなる
私語学学校行って一番やっぱ最初にそれ直されて、なんか L はもう出しすぎってぐらいベロを唇に乗せるぐらいの勢いで出すといいよっていう教えられてから、そんな指摘はされなくなったかな。やっぱ日本人ってさ、あんまベロとか唇の動きとかそんな意識しないじゃん、
うんうん、
だからね、まあそれが難しいけど、その分それ意識したらすごい改善されるっていうね。
うん、まあそうだね。L と R は、まああと日本の YouTuber の人とかちょっと見たりしてるかな。
うん、
バイリンガールとか。
あ、バイリンガールいいよね。
そう、結構ね、L と R についてはなんかたくさん解説してくれる動画があるから、
うん、
まあ、それぞれで言ってることが微妙に違ったりするから混乱するんだけど、それはそれで。
まあね。
まあそれでちょっとなんとかイギリスいる間には直そうっていう。
うん、なんかこの前も喋ったかもしれないけど、やっぱミュージックビデオ見て真似するのが一番効いた気がする。うん、なんか手法を学ぶっていうよりも、なんか海外そのミュージックビデオだけじゃなくてアニメとか見ててもよく見たら L の時はちゃんと舌を出してたりするんだよね、キャラクターが。
すごい。
そうだからね、ちゃんと教えてると思って。
スポンジボブも出てんのかな。
スポンジボブもね、 TH の時は舌出てるよ
本当にスポンジボブ、うんうん、すごいなスポンジボブ。
すごいよ。すごいんだよ、英語圏のアニメ。しっかりしてる唇の動きが。
ちょっと今度確認してみよう。
うん、まあ、自分なりに見つけたやり方。でも私が試行錯誤して見つけたやり方の共通点はやっぱ真似することかな。
うん、
なんか自分のロールモデルを見つけて、それになりきるために言い回しをピックアップして、でそのインタビューとか見て映像一回止めて真似してまた見るっていうのを何回も繰り返すみたいな。
そう、ね、
なんか一人でやる方法としては。うん、コーディ
ーは、僕はどうかな、スピーキングを伸ばす。まあ僕はあれかな、もう暗記かな、今やってるのはフレーズの、
うん、
そうだ、なんかスピーキングを伸ばすって意外とどうやって伸ばしていいかが分からなくて最初、
うん、
あの 発音とかね、アクセントとかを気をつけた後に、そう、まあこれ最初につまずいたことだけど、まあ当たり前だけどね、こうパッと言いたいことが出てこないっていうのが一番の多分スピーキングの壁、
うん、
日本語並みに出てこないっていうね。あ、ちょっと待って、今ちょっとカバン置いてから一緒に合流するからってなんて言うんだろうみたいな、最初9月とか、うん、あのみんなでマシンに買い出していくってなった時とか、
うん、
だからまあもうフレーズをひたすら暗記していくっていうことかな、
うん、やってたのそれ。なんか自分が言いたいことを思い浮かべて、でググってみて、とかググる癖をつけて、でそれを空で言ってみるっていうのをやってた、
うん、
部屋でポソポソと。
結構ね、僕こっち来てからいろんな、まあいわゆる日本でいるだけで日本留学経験なしで英語を結構スキルを身につけた人のブログとかを読んでると、 結構みんなまあ共通してスピーキングに関してはもう本当にまあ丸暗記っていうようなフレーズを増やしていく日々が一番近いし、それしかないっていうようなまあ感じだったから。
そうだね、
そうだね、まあ暗記してね、あと使ってっていう、
うん、使わないとね身につかないもんね、
うん、そう。だからね、こっちの日本人でちょっと面白いのが、なんかそういう日常で使うけどどうやって日本語にてか英語に変換したらいいかわからないような日本あの日常のフレーズってパッと出てこないのに、すごいアカデミックな話は結構できるみたいな人もいるよね、うん、よく使うから、
うん、
そうそう、なんか床に水こぼしちゃったから布巾ちょうだいってパッと出てこないけど、パッと貧困の話は出てくるみたいな英語で、うん、
それは本当環境だよね、
うん、そうそう、なんかやっぱりちゃんとどんだけ使ってるかっていうね、
うん、
日常で、
うん、そう、本当にそう。
あとはね、もうそれの語彙をひたすら増やしていくしかないかな、スピーキングは、
うん、その私が今次のステップとしてつまずいてるのが、語彙を増やしても使い方がわからないっていうところで、なんかこの単語を一つ覚えてもそのつなぎ方がわかんない。例えばオンを入れるのか、インをつけるのか、アットなのかみたいな。でなんかそれを文章の中にいかに入れるかっていうのが思い浮かばないから、なんか私の喋り方ってワードサラダって言われたんだけど、ワードサラダってトランプ大統領みたいな、なんか単語を発してるんだけど全体としては何を意味したいのかよくわかんないみたいな、なんか喋れはするけどネイティブの人には伝わらないみたいな。
あ、そうなんだ。
そうだからね、なんか綺麗なネイティブらしい表現ができないっていうので今すごい悩んでる。いや、それも本当フレーズを覚えるとか。
そうだね、まあ、それこそ多分綺麗なネイティブの表現を覚えていくしかないよね、うん、自分の中から湧き出てこないから一生待って
もね。そうそう、なんかもっとねセンテンスにして暗記していかないといけないんだなっていうのをすごい痛感してる、うん、英会話教室とか行ってて。
あ、でもそうだね、
うん、コーディはさ、あ、これ言いたいのにと思った時はどうしてるの？
それは時間があるときはググるけど、
うん、
ググってなんかあるじゃん、留学生同士でお互いに、あ、言いたいけどこれなんて言うか分かんないっていう時間があるよね、なんかみんなで言うと、うん、その時にちょっと待ってって言ってググってこれこれこれって言って喋ったりはするけど、
うん、確かにあるあるかも。
そうそう、あるある。結構ね、インドネシアの子とかベトナムの子とかと喋ってて、お互いちょっと待ってみたいな、
うん、
1時間に1回ぐらいはちょっと待ってって言って。
留学生同士だとね、そうやって止めても何にも思わないから、
うん、とはね、ただやっぱりディスカッションとか、
うん、
なんか日本の自衛隊についてどう思うのみたいなことをパッと振られたりして、
うん、
他の、まあ、すごい一人ネイティブ並みに喋れる子がいるから、その子がパーって返して、で、あ、自分これをちょっと言いたいってなった時にも出てこないってなると、まあ後で家に帰ってどうやってそれを言うのかっていうのを、まあ、
うん、
ちょっと文章で書き留めておいたりはするかな。
うん、
絶対にね、1日過ごしてると5個とかね、10個とか、その日言いたいけど言えなかったフレーズが山のように湧いてくるから。
湧くよね、山ほどある。
それを書き留めて次の日使ってみて、うん、みたいな。
うんうん、次の日使うっていうのポイントだよね、うん、
無理やりそのワードから始める。そうそう、
なんか今日はこのフレーズを絶対使うんだって心に決めて
あるある
学校行くよね。
そう
めっちゃ何の脈絡もないところでそれ話し出すみたいな、うん、
あるある、
めっちゃあったそれ。まあ、でもそれが意外とうまく働いたりするんだよね。
そうだね。
で、あ、うまく使えたっていう体験がさ、うん、あるから自分の中にすごい残るじゃん。
うん、
それで覚えたフレーズとかいっぱいある。あともうネイティブに聞いちゃう。なんかこうやって言いたいんだけど、これってなんて言ったら綺麗に言えるみたいな。
ああ、
そうだね。聞いたりしてた。まあ今も聞いてるけど。
うん。確かにそれはすごく有効だね。
うん、一番早いよね。
うん、残念ながらね、こうネイティブの友達がほとんどいないから、
うん、
あのほぼネイティブ並みに喋れる日本人の子とかに結構聞いてるかな。
うん、
それを
もう私も英語圏っていうよりはヨーロッパのペラペラの子みたいな感じなきゃ
ね。なんかね、予定があるってどうやったらいいの、どう言ったらいいのとか、
あ、
ちょっともう帰るねってどうやったらこう場を崩さずに言えるとか、そういう話も、うん、
確かにそれ、あ、その微妙なニュアンス分かんないね。確かに
ちょっと予定あるわみたいなこと、 I have plans ってずってつけるんだよみたいなとか、 I have plans、
あ、そうなんだ、
うん、なんか I have a plan とか I have the plan じゃなくて I have plans っていうと、日本語で言うとちょっと予定がみたいなニュアンスになる。
あ、なるほどね。
って言ってた。なんかプランズって複数形にすることで。
へえー、面白いね。あとなんだろうね、なんかあるかな。あと留学生だからできることだけど、まあ、人の言い間違いから学ぶこともできる。
ああ。
なんか人が間違えた時に先生とかネイティブ誰かがなんか その表現じゃなくてこっちだよって指摘してくれるから。あ、でもそんなないかも、大学留学だと。
そうだね、こっちね、ほぼほぼネイティブだからみんな。
そうだね、
ないんだよね、それが。
私語学学校とか英会話スクールだから、もうなんか間違えること前提で、先生もなんかどう直すか意識して喋ってくれてるかな。
うん、
かな、なんか。
そうだね、それは結構まあ語学学校ともちょっとした違いかもしれないね。英語レベルちょっと高いね。
まあ、目的が違うもんね。語学学校はさ、もう英語を習得することだけにフォーカスしてるから、うん、その先の目的はあんまり考えてないじゃん。大学みたいに多少間違えてでもディスカッションを進めたりとかじゃないからね、うん、ディスカッションを通してどういうフレーズをピックアップするかとか、誰がどう言い間違えてるかとか分かるようになるのが目的だから、うん、そこは違うよね。
ディスカッションとかになるとね、もうみんな早すぎて、
うん、
何言ってるか分かんないっていうのが起きるから、
うん、そう、語学学校はね、そこで、あ、今いいこと言ったみたいな感じで先生が止めて黒板に書いて、
あ、なるほどね、
そうそうそう、なんかこれみんな覚えてねみたいな、今この子めっちゃいいこと言ってるからみたいな感じで、そう教えてくれたりしてた。
いいね、それは、
うん、
こっちなんか誰かが鋭い意見言うと先生が超早口で入ってくるからな。
あ、そうなの。
そうそうそう、その下が大事でみたいな、なんだな、なぜだなみたいな、なんかこのスピーカーはこうこうこういうふうにブワーみたいな、
うん、
いい人になったねみたいな、もうなんて言うか分かんない僕はみんなが、うん、えっつって、まあ、後で聞くけどね、こっそりなんて言ってたろうみたいな、
うん、 あとなんかある？
あ、でもスピーキングに関してはそれぐらいかな。
うん。
あとなんかありますか？
あと、ネイティブの表現っていうか、たまに原点に立ち戻るために高校のイディオム本とか読んだりするけど。
ああ、高校の教科書ってね、実はすごくいいらしい。うん、
そう。
中高の教科書。
ヒントがいっぱいある。
だね、バカにするけど結構いいんだぞっていうことを誰かが言ってた。
そうそう、なんか、わ、こういうことが言いたかったんだよねって意外となる。まあ最近やってないけどまあまあたまにやるかな。そんぐらいかな。なんかあるかな。あったあ、でもこれ留学の時だけかな。私がやってた留学に行った場合の方法として、毎日必ず図書館かカフェに行くこと。
うーん、
まあカフェに行けば店員さんと嫌でも喋んなきゃいけないから、ネイティブと、そう、ネイティブと会話ができるっていう点ですごいカフェに行ってた私は。図書館でもたまに話しかけてくれる人とかいたから、なるべく行くようにしてた。で、なんか放課後、そうやって出かけることで、身の回りのものに疑問を持つようになるから、あ、なんかこれ言いたいんだけど、なんて言えばいいんだろうって考えるきっかけになってたかな。
なるほどね。まあ、確かにカフェは。
うん。
昨日、そう、イギリスに来て、昨日初めてスタバに行ったんだけど、
うん、
半年目にして、初めて、うん。あの、まあ、スタバの店員さんのブリティッシュイングリッシュがすごい綺麗だったっていう。
あ、そうなんだ。
うん。それだけ。
うん。今ね、なんて反応しようかなって考えちゃった。
それだけ。
そっかそっかって、よかったねみたいな。ね、でも、ね、実際ネイティブの発音聞くと興奮しない？なんか。
ああ、そうだね。まあ綺麗だなと思うかな。すごい。うん、特にあの街中のおっちゃんとかじゃなくて、アカデミアとかの人が喋る営業がもう綺麗すぎて、
あ、そうなんだ、
ミーってなるだいぶ気持ち悪いけど
まあなんかそういうことあるよね、うん、お気に入りのスタッフとか先生とか店員さんとかも、なんか好きな話し方ってあるよね。
うん、ね、そう、あ、そう、ニヤニヤしちゃうね
そう、なんか好きな店員さんがドラッグストアにいて、その人と話したくて行ってた時あったわ。
うん、
そういう人見つけるのもいいよね。
そうだね。まあ究極は彼氏彼女を作ろうっていう話なんだけど、
まあね、
うん、あのそれはね、もう圧倒的に伸びる、
うん、
と思う、うん、間違いなく。
まあまあ分からんですが、私には
そう、この経験はないけど、
まあ何、バイリンガルと付き合ってた時あったけど、トリリンガルか、ヨーロッパ人の方と付き合ってた時は、まあ、英語も混ぜこぜで喋ってたけど、やっぱね、何、日本語喋れる人と付き合うと言語の取り合いになる。 向こうは日本語喋りたいし、私は英語喋りたいから、なんかね、英語の勉強に、あ、なったかな、なった時もあったけど、本当に勉強のためにデートしたいなら英語しか喋れない人、
うん、
かなって感じ、ね、ちょっと失礼かもしれないけどかなり、
うちのサセックス結構ね、交換留学でいろんな日本の大学から来てるんだけど、学生が、
うん、
一人東京の音楽大学から来てる、すごくこう清楚な女の子が、こっちのね、もう超かっこいいイギリス人と付き合い始めて最近、
うん、
なんかすごい英語の上達度がやっぱりね、多分、
まあ、付き合うと常に
一緒にいるからね、うん、
一緒にいるし似てくるしね、
うん、あれは羨ましいなっつってね、男どもで言ってるけどそうそうそういうひがみもありつつ頑張って勉強してる、
うん、まあ、とか留学生同士で付き合うとかね、
うん、
何、言語わかんない同士、日本人と 何人、タイ人とか韓国人とか、
うん、そうだね、
だとね、言いたいことがどんどん出てくるから、うん、なんかちょっとね、ちょっと生々しい話だな今日は
そうだね、まあ、とりあえずスピーキングを上げたいなら、ね、英語しか喋れない人と付き合えっていう、
うん、そう、そう
です、話ですね、
そうっす、
うそうっ す、
そうっす、
L と L と R とかいいっす彼氏が直して、彼氏が直してくれる全部、
うん、そうそう
そう、はい、そういう回です、
そう、私もそう直されたよ、私の喋り方は、そう、抑揚がないねとか、ここはこう言った方が聞き取りやすいかなとか言ってくれた。
うん、
確かに。
よかったっすね。
よかったっす。
はい、そんな感じかな。
そんな感じかな。そんな感じでいい
ですか、ね、お知らせなどは。
お知らせ、
ツイッターの話も最初にしたから大丈夫かな、うん、
かな、 TikTok もよろしくお願いします
あ、やってるんですね
やってない、はい、このネタ何回やるんだろう
って、そうだね、いつもねサブチャンの登録とか言ってるから
しつこいよね
そう、あの、ないので、サブチャンの登録も高評価ボタンもないので、
ツイッターのフォロワー増やしたいなっていう、
そうだね、
頑張りましょう、
はい、ということでそんな感じです、はい、
そんな感じですね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
バイ
バイ。